改めまして明けましておめでとうございます。今年も新しい年がやってきまして、新しい年になるたびに何を気にしているかというと、三が日、神社はどれぐらいの人数がお参りされるんだろうなと、そういうふうにいつも思います。実は神社が賑わう時っていうのは、実は社会の情勢がとっても不安定な時だ、そういうふうに言われています。何かに恐れ、何かに怯えている時に人は神頼みをする。ですから神社に今年人がたくさん行っているということは、実は社会情勢がそれだけ不安定なんだろうというふうに思います。実は去年は横の神社にですね、たくさん人がおられましたが、今年はほとんど見かけないですね。多分社会情勢は去年よりも安定している、そういうことなんだろうなというふうに思います。そう思うと、安定している時神様のところに行かない、不安定な時に神様のところに行く、それだけでいいんだろうかなというふうに思いますが、しかしそうであっても1年に1回神様の前に立つ、それはとってもいいこと、そういうふうにも思うのです。私たちの人生、何を中心にすると一番安定するのか、神様を中心に置いた時だけ実は人の心は安定する、そのように思いながらこの2015年のこの新年を迎えています。今日与えられました聖書の箇所は、イエス様がユダヤ人の街道の礼拝で語られたという、そういう記事です。イエス様はユダヤ教の決まりに従って安息日では礼拝、街道で礼拝をされています。多分その当時の街道の礼拝っていうのは、いろいろ人が来て中心に立って話をしてよいという、そういう礼拝でした。当時の礼拝はシェマイスラエルっていう言葉から始まっています。これは聞けイスラエルという、そこから始まるのです。祈り、聖書朗読と続き、その聖書朗読の時にイエス様に巻物が渡って、あなたがこれを読みなさい、それを読まれた。そしてその読んだ後にイエス・キリストがこの箇所をどう解説するか、そのことをみんな知りたがったのでしょう。イザヤ書を朗読された時に主の恵みの年を告げる、その言葉とともにこの予言の解釈についてイエス・キリストは何を喋るか、何を語られるか、興味津々に人々は見つめていた。すべての目がイエス・キリストに注がれていた。そのように聖書は記しています。私たちはこの礼拝で何をしなければいけないか、実はイエス・キリストに目を注ぐこと、イエス・キリストの御言葉に注視すること、それを聞くこと、それが多分私たちが絶えず日曜日ごとに行っている礼拝なのでしょう。そう思うと、この1月1日の初めの日、イエス・キリストの御言葉を聞き、イエス・キリストに集中する、その時に私たちの心は安定する、そのように思います。ルーテ教会は絶えず毎年宣教会議ということを行います。だいたい9月から10月です。毎年宣教会議が開かれて、毎年宣教の方策が話されます。それが具体的になるっていうのは、ほとんどないのがちょっと悲しいことですが、私も事務局長しているときに何回かこの会議を主催しました。その中でいつも話されるのは、現代の教会に若い人たちがいなくなったという、そのことです。しかしそれを、私が牧師になってからその会議に出始めたのがだいたい25年ぐらい前ですけど、その時も同じことを言われてたなと。この25年何か進歩してないような気がしてなりません。でなぜ若い人たちは教会に来ないのか、そういうふうにいつも議論される。東京のある青年が割といる教会の牧師がですね、その時に手を挙げてこういうふうに言われました。新しく青年が来た、教会に来た青年に、今の教会にですね、魅力があるか、ないって答えた。じゃあ、あなたが自分の興味のある順番を教えてくれ。なんて言ったか。一番興味のあるのはバイトと学校。 そうだろう。で2番目は友達と遊ぶ。3番目はスマホ。はあ、4番目はないって。で、じゃあなんで教会来てるのって聞いたらですね、時間があり暇なら教会に行くと。そういうふうに答えた。それぐらい教会っていうのは魅力のない場所になってるんだろうなというふうに思うのです。またその中で語られたのはですね、信徒の方々が言ってたんですけど、なぜ牧師の子供は礼拝に出ないかと、そういう議論もなされていました。まあ、これは自分の牧師の子供をですね、思う、なぜ牧師の子供は礼拝に出ないか、まあ、多分牧師のですね、家庭はですね、それが一番心配だと思うんですけど、まあ、子供たちがその礼拝に興味を持てない、まあ、そういうことなんでしょう。まあ、一番近いものが興味がないところにですね、じゃあ私たち行きたいかっていうと、多分行きたくないと答えるに違いないのです。まあ、イエス様が聖書を朗読された後、街道にいる全ての人の目がイエスに注がれたとルカによる福音書は記しています。イエス様は次に何を言われるか、みんな固唾を飲んで見守っていたのです。そこから聞こえてきたのは救いの言葉でした。御言葉や教会に魅力がないわけではないと思います。魅力がないようにしているのは私たちの問題だろう、私たちの教会の問題だろう。生き生きとした福音をいただいているかどうか、喜びに満ち溢れてイエス様と共に生きているかどうか、それを人々に示されているかどうか、それを私たちは点検しなければいけないなと思います。何か大切なものをですね、私たちは見失っているかもしれない、そのように思うのです。まあ、暮れに、小さな幸せに気づく24の物語、そういう本を読んでいました。人間というのは小さな幸せ気づく、そのことは一体どういうことなんだろうと思ったからです。その中にこういうふうな話がありました。ある知的障害の子どもの施設での出来事です。社会に出ても通用することができるように、その学校でお金の価値を勉強していました。1円から500円までの効果を順に並べ、そのお金の価値を学ぶというものでした。一人の女の子が先生に、一番大切なお金はどれですかと聞かれます。すると笑いながらその女の子は10円玉を刺したのです。先生は何回も、いやそうじゃないんだ、500円が一番大切よ、一番お金に価値があるのは500円なのよ、そういうふうに教えましたが、その女の子はいつも10円を刺す。困り果てて先生は、じゃあどうして10円が一番大切なのかと聞きます。すると女の子はこういうふうに答えるのです。だってこの10円は公衆電話に入れたら大好きなお父さんの声を聞けるから。この女の子にとって本当に価値のあるのはお金の額ではなく、お父さんの声を聞くことだったのでしょう。この話を通して私たちは何に価値を置いているか、そのことをもう一度見つめさせられました。自分には何に価値を見出しているか、それは天にあるものかどうか、それをもう一回点検するのが今年だろうなというふうに思います。今年の大江教会のテーマは信仰と祈りなる教会ということにしました。どうすれば私たちは大江教会、魅力のある教会になるのか、もう一度信仰と祈りというのを見つめ直し、これが今現代社会にとって一番大切なものなんだ、何よりも増してこの信仰と祈り、これがある教会、それが存在価値があるのだ、そのことを皆さんで考えて、そういう教会に作り上げていきたいというふうに思います。これから新しい年は魅力あふれる大江教会をもう一度作っていきたいと思います。どうすれば中高生やまた青年たちに魅力あふれる教会になるのか、その人たちが一番価値を見出しているものは何だろうか、お金ではなく本当に心の底からそれに触れたいって思っているものがある、そのことをやっぱり私たちは考えながらこの教会の歩みを進めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。2014年 2015年一日しか変わりませんが、しかしあなたは同じように私たちに恵みを与え導いてくださっています。今日も私たち一人一人あなたの御言葉を聞き、あなたの御言葉に立ち、御言葉によって生きていくことのできる人生を今年もお与えください。今日もまた私たち一人一人の歩みにイエス様が共に歩んでください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。